今は1年のちょうど真ん中あたりでございます。2014年度の後半に差し掛かりました。もう半分過ぎたんですね。1月から6月までこの半年に私たちはイエス・キリストのご降誕、アドベントからクリスマス、そしてイースター、こんな風にイエス・キリストの生涯をたどりながら御言葉を聞いてきたわけであります。誕生、受難、十字架、復活、そして聖霊降臨、こうしたイエス様に起こった出来事にスポットを当てて、このような出来事が語りかけるメッセージを受け取って主イエスとの出会いを体験してきたわけであります。それがこれまでの2014年の前半部分であります。さて、残りの後半の半年は聖霊降臨以後の日曜日ということになります。前半ではイエス様のそうした生涯をずっと振り返ってまいりましたが、後半の半年はイエス・キリストが天に帰っていった後、すなわちこの地上にはイエス様はいなくなって、その代わりに聖霊が送り届けられて、聖霊が私たちに働く時代ですから、聖霊の時代、これを教会の暦に位置づけて礼拝を守っているわけです。ですので聖霊降臨以後、聖霊降臨後の日曜日、主日というふうにしてこれから過ごしてまいります。主役は聖霊です。聖霊は神の力です。イエス・キリストはご自身が働き、人として働き、神の国を教え伝えられたわけですが、イエスが天にも帰ってしまい、いなくなった後は、今度はイエスの弟子たちが一生懸命に宣教しました。イエスに成り代わって神の国を、神の福音を述べ伝えたのであります。よく知られております12人のイエスの弟子たち、そしてもう一人忘れてはならないのは、この12人に匹敵、もしくはそれ以上に大きな働きをしたと言ってもよいパウロ、こうした人たちがイエス亡き後福音を伝えていったのであります。イエスの誕生、十字架、復活、こうした出来事の一つ一つ、そしてそれだけではなくて、その都度イエス様が語ったさまざまな言葉ですとか、イエス様が人々の出会いの中から行ったさまざまな出来事、教え、技、癒し、奇跡、そうした一つ一つを彼らが語り伝え、少しずつ少しずつユダヤの地から世界へと広がっていったのであります。その時に大きな役割を果たしたのが聖霊でございます。聖霊がこうした伝道者たちに働いて、彼らを突き動かして、イエス・キリストの教えと働きを伝えていったのであります。人がしたというより聖霊の技として、この述べ伝えをができたというふうに申し上げたいのであります。けれどもこれをしたのは十二弟子と パウロだけではもちろんありません。聖霊は多くの人たちに、キリストを信じた多くの人たちに働いて、その人たちがまた世界に福音を届けていったのは言うまでもありません。まあたくさんのこのキリストの福音を伝えた偉人と言われるような人たちもおりますけれども、それだけではなくてですね、イエス・キリストを信じて、そして受け入れた一人一人のキリスト者たちもまた聖霊が働いて用いられて、御言葉が伝えられていったのであります。さらに言うならば、イエス・キリストを信じて毎週日曜日にこうして教会に集まって主を礼拝しながら生活を続ける私たち一人一人のこの集まり、教会というこの集まり、この群れにこそ聖霊が豊かに注がれ働いているのであります。ですから聖霊は教会なしには働けないのです。あるいは教会は聖霊なしには教会であることはできません。先ほど1年の後半、これからは聖霊の時代というふうに申し上げましたが、ですからこの聖霊の1年の後半というのは教会の時代、こういうふうな言い方もできます。ですからこれから半年間というのは教会の半年、まあ、そんな言い方もできるわけであります。いずれにしてもそこには聖霊が働いているのであります。主イエスが語りかけてくる御言葉は実に様々。イエス様自身がユダヤ人として生きて生活をしていく中で、主イエスはいろいろな人々と出会い、その場に応じてたくさんのことを語りました。ただしイエスは自分自身で本を書くとか何かを記録するとか、そういうことは一切しませんでした。ですから聖書の中にはイエス自身が書いた書物というのはないのです。パウロは自分でたくさん書きました。で、それが今日の聖書にたくさん残っていますけれども、イエス本人が綴ったものは何もないんです。あるのは弟子たちが聞いたお話、弟子たちがイエス様から受けた教え、それを弟子たちが後になって一生懸命思い出して、それをいろんな人たちに語り伝えていき、やがて書き留めるという作業をする人が現れてくれたので、こうして聖書という書物となって私たちも今2000年以上経ってもイエスの言葉に触れることができるわけであります。考えてみればこれはものすごいことです。紙もノートも鉛筆もない時代、あるのはただ人々の記憶のみ。伝言ゲームをやると、一番最初の伝令者と一番最後のそれを受けた人が全然違っていて正確に伝わらないなっていうことがわかります。まあそれがまた面白かったりするわけでありますけど、私たちのこの口伝えというのは、まあ、いかにいい加減かっていうことが伝言ゲームをするとわかるわけであります。だから聖書を書いた人たちもだいぶ最初と最後では違ってきたんじゃないだろうか、なんていうふうに皆さんは想像されるかもしれませんが、聖書の伝言、これを口伝というふうな言い方をいたしますが、皆さんイエスの時代の人々の記憶力を侮ってはいけません。 記憶媒体がない時代の人たちの記憶力、それを現代人と比べることはできないと私は思います。おそらく彼らの記憶力というのは恐ろしいほど正確だったんではないでしょうか。だって私たちは記憶する媒体がありますから、忘れることができるんです。忘れてもいいんです。イエス様の時代の人々は忘れてしまったら歴史から消えていくんです。どんな素晴らしい体験であってもなくなるんです。イエスと出会った彼らはイエスの出来事、そしてイエスから聞いた教えをできる限り正確に伝えようと記憶の中にしっかり留め努力をしたのであります。まあ聖書の中には4つの福音書というのがあります。でこの4つの福音書というものを比べて読んでみると面白いんですが、同じ出来事を4人がこう記録をしているわけです。で比較して分かるのはですね、ところどころ違ってるんです。同じように、全く同じようにコピーしたように書いてない、ところどころ違っている。まあこれは当然のことでしょうけれどもですね、イエスの言葉の中心的なメッセージは大抵の場合どの福音書にも共通をしているんであります。私たちはここのところヨハネ福音書から御言葉を聞いておりますが、先週から再びマタイ福音書に戻ってまいりました。で今日のところのテキストはマタイ福音書と、そしてもう一つルカ福音書にも書いてあります。ここには3つの教えが書かれております。で3つはそれぞれ全く別々の教えというわけではなくて、むしろ内容的にはつながっておりますので、マタイはこの3つをここにまとめて記したのでありましょう。イエスの教えを聞きっぱなしでおしまいにしないで、その教えに従って生きていこう、イエスの教えを生かしていこう、そういうマタイからのおすすめを私たちは今聞いているのであります。聖書から何を学ぶか、こういうことを私たちはよく考えます。よく口にします。聖書は人間の歴史を通じて最も広く、そしてたくさんの人たちに読まれている書物なんでありますが、まあそうは言っても新約聖書と旧約聖書両方を合わせて通読した人がどれだけいるかとなると、これはですねぐぐっとこう減ってきてしまうわけであります。何しろたくさんのことが聖書の中には書かれております。ですから聖書から何を学ぶかっていうふうに言われても、あまりにもたくさんのことが書かれておりますので、これはちょっと乱暴な言い方かもしれないなんていうふうにも思います。一体ここから何を学んだらいいのかわからなくなってしまうほどです。イエスから学ぶとか教えを受けるとかいう言い方の方がまだ聖書から学ぶというよりもいいのかもしれませんが、それでもですね学ぶとか教えるという言葉がいつも付きまとってまいります。それだけでちょっと何度かこう敬遠をしたくなってしまう気持ちを持たれる方もいるのではないでしょうか。でそこで私が提案したいのは、聖書を学ぶとか聖書の教えを受けるとか そういう言い方ではなくって、聖書を読んで、イエスと出会うということを皆さんに申し上げたいのであります。イエスとの出会い、それを聖書の御言葉から体験をする、これを皆さんにしていただきたいと思うのです。今日の御言葉はイエスが結構はっきりと語っております。偽預言者を警戒しなさいですとか、私はきっぱりこう言いよう、あなたたちのことは全然知らない、不法を働く者ども私から離れされ、まあ、こんなふうに、まあ、はっきりとこう語っておられるイエス様でありますが、でこうした言葉、この内容がそのまま私どもの日常生活に役立つ部分もあるでありましょう。偽預言者に警戒しなさい。確かに今の時代も偽預言者はおります。偽預言者がいるがために真面目にやっている、まあルーテル教会もその中の一つだと思いますが、宗教法人がですね、そうした煽りを受けて、困ってしまったりするわけでありますけれど、私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。こうした言葉を聞くと皆さんどんなように思われるでしょうか。そうだろうなっていうふうに考えさせられるかもしれません。そしてこの今日のイエス様のこのはっきりとした物言いを自分自身に当てはめてみて、こりゃダメだわ、これじゃちょっと私は天国に行けないかもしれないな、なんていうふうに肩を落とすことにもなりかねません。あるいは中にはですね、よし明日からもう一回心を入れ替えて一生懸命イエスの言葉に忠実に習って生きていこうというふうな気持ちになる、まあ、元気な前向きなポジティブな人もいらっしゃるかもしれません。イエスの言葉を受け止め、それに教えられ自分の人生に生かしていくという、本当に見上げた立派な実践的な素晴らしい生き方をこうした人たちは実践されておりますけれども、もう一方でそういうポジティブな人たちばかりではありません。こういう厳しい言葉を聞いてしまうとかえってしょげてしまう、肩を落とす人もいらっしゃると思うのです。じゃあそういう人たちはもうダメなのか、御言葉を聞いても力が出ない人は諦めるしかないのか、こんなふうな疑問が出てまいります。ポジティブな威勢のいいタイプの人から見れば、まあこうした人たちはできる人ですから、諦めてしまってできない人に対して諦めてもらうという冷たく切り捨てるような言い方が出やすくなるでありましょう。キリストの言葉を教えとして聞くとき、あるいはキリストの言葉から何かを学ぼうとして聞くときに、私たちはこうした過ちを犯すことになります。イエス様の言葉に対してすべきですとか、すべきではありませんとか、なければならないという言い方をして、この人はできる人、この人はできない人、なんていうふうに裁いてしまう。イエスから学ぶとか、聖書の教えに従うという言い方をすると、こういうことを私たちはしてしまいます。でもこれこそ最もイエスが嫌ったことであります。 教えとしてではなく、教訓としてではなく、イエスの言葉によってぜひイエス自身と出会っていただきたいのです。あやふやな言い方でなく、とってもシャープな今日の言葉、これをイエス自身が語ったのであります。自由に語りました。権力者にこびることもなく、人にへつらうこともなく、そのままイエスは語りました。このイエスの言葉によって私たちは今イエスご自身と出会っているのです。イエス様の教えを自分が守れるだろうか、守れないだろうか、こういった悩みは後回しにしてください。まずは言葉によってイエス様と出会ってください。そして今も私たちと共に生きておられることを信じて生きていくのであります。信仰という神様からいただいたこと、賜物を通して御言葉がイエスとの出会いを与えてくれるというこの神秘を受け入れてまいりましょう。そして私ども与えられたこの命をイエスに委ねて生きてまいりましょう。お祈りいたします。救い主イエスよ、あなたは私たちのように地上に命を授かり、言葉を話し、そして人と交わり、父なる神を表してくださいました。どうぞ御言葉によって私たちにあなたと日々出会わせてください。そしてあなたとの出会いによって共に新しい習慣を生きることができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。